はようございます。私は成長の家本部講師の前田さと子です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、成長の家ってどんな教えをテキストに、人間は皆素晴らしいというテーマでお話をさせていただきます。4月に入り、新緑の季節となりました。私が勤務している長崎県西海市にある成長の家総本山でも、境内地の木々が芽吹き始めました。その小さな新芽を見ると、自然の美しさと力強さと、生き生きとした命の息吹を感じます。新しい生命が生まれる春は、私たち人間にも、生きる力を与えてくれるように思います。この命とは一体何なのか、ラジオをお聞きの皆様の中にも考えたことがあるという方がいらっしゃるかもしれません。私が命について考えるようになったのは中学生の頃です。その頃、叔母が病気で突然亡くなり、不安な様子のいとこに接して、もし、自分の母親が突然いなくなったらどうしたらいいのだろう。死ぬということをどう理解すればいいのだろうと思いました。その時から命について考えるようになり、人間はどこから来て死んだらどこへ行くのだろう。何のために生まれてきたのだろうと初めて真剣に考えました。しかし、いくら考えてもわかりませんでした。大人になるにつれ、その疑問はさらに膨らんでいき、人間とは何ぞやということを考えるようになりました。その頃の私は、人間というものは心の中に善と悪が共存していて、良いことをしたり悪いことをしたりすると考えていました。自分の周囲の人たちは、家族も親戚も友達も愛深く優しく親切な人ばかりですが、ニュースを見ると毎日どこかで犯罪が起こり、他の国では戦争や紛争が起こっている。なぜ人間は優しく愛深くありながら、凶悪なことや残酷なことができるのだろうか。一体なぜ人間は善でありながら、悪を行うことができるのだろうかという疑問は膨らむばかりでした。人間についてこのように考え、悲観していた私を救ってくれたのは、成長の家の教えでした。それは、人間は神の子であるという教えです。私はキリスト教系の高校に通いましたので、神の子というと、イエス・キリスト一人のことだと学んでいました。しかし、成長の家では、人間は皆神の子である、善であり、愛であり、完全円満である、と説かれていました。私たちが神の子、すなわち神様の子供であるというならば、その親なる神様とは一体どんな方なのでしょうか。ここで、本日のテキスト、成長の家ってどんな教えの、18ページを引用いたします。天地を創造された神様というのは、どんな神様であるのか。それは、創造されたものを見れば、創造主のことはある程度わかる。そして、世界を見ると、実に素晴らしいものにあふれていますから、創造主である神は、なお素晴らしく、完全円満である。と成長の家は考えます。引用を終わります。成長の家の説く神様は、本当にある素晴らしい世界を創造された完全円満な神様だと説かれています。それは、私たち人間の体を見ても、自然界を見ても、複雑精緻な働きが一糸乱れずに調和して行われていることを考えれば、その背後に大いなる英知と無限の力とがあることがわかります。その素晴らしい世界を創造されたのが 神様であると考えるのです。ここで本日のテキスト、聖鳥の家ってどんな教えの18ページから19ページを引用いたします。この世界が素晴らしいということについては、異議を唱える方がいるかもしれません。しかし、自然界を考えてください。宇宙がどのように成立し、どのように運行しているのか。極微の世界から極大の宇宙に至るまで、厳密な法則に基づいていて、地球ではどんなに多様な生物が共存していることか。我々の肉体を見ても、ものすごく精巧にできている。私たちがいちいち細かいことを心配しなくても、食べたものをきちんと消化してくれるでしょう。それは不思議なことです。人間は実にいろいろなものを食べているにもかかわらず、悪いものは排泄し、必要なものは体の一部として、またエネルギーとして利用する。そういう統一的な目的を持って、70兆から100兆個もの細胞が、一糸乱れずに、ほぼ自動的に機能するものが、現にここに存在する。これが偶然に起こるとは考えられない。しかも人間だけでなく、その他のすべての生物種も人間に勝るとも劣らない複雑な体の仕組みを持っており、生物だけでなく、鉱物や星々も、実に多様なものが相互に複雑に関係しながら、統一的な秩序を持って存在する。このような素晴らしい宇宙を創造されたもの、天地創造者がもしいるのだとしたら、それは完璧なる知恵と愛を持ち、無限のエネルギーと生命力を持った存在だと考えざるを得ないのです。そうであるならば、その神が創造した世界は完璧であり、完全円満である。そのように考えて、聖鳥の家では完全円満で、悪はないのが世界の実相、本当の姿だというのであります。引用を終わります。このように聖鳥の家では、神様が創造された世界は完全円満だと説きます。その世界の本当の姿を実相と呼び、私たちが体験する世界、つまり目や耳などの感覚器官で捉えられる世界を現象と呼びます。この実相と現象をはっきり分けて考えるのが聖鳥の家の教えの特徴ですが、そのことを知らなかった私は、現象だけがあると思って聖鳥の家の教えに触れるまでには、いろいろなことで悩んでいました。私が聖鳥の家に触れたのは25年ほど前です。それまで私の周りには、聖鳥の家を信仰している人は誰もいませんでした。ある日、本好きだった主人が、一冊の聖鳥の家の本を書店で見つけてきました。主人はその本をきっかけに、聖鳥の家創始者、谷口正治初代総裁の著書、生命の実相、当中版、全40巻を購入して一気に読み、これは素晴らしい本だから、あなたも読んでみたら、と私に勧めるのでした。私は変な宗教に洗脳されるのではないかと躊躇しましたが、主人が熱心に勧めるので、恐る恐る読んでみました。その頃、私には疑問や悩みがありました。それは、神様がいるのなら、なぜこんな世界を作ったのだろうかということでした。私は動物が好きなのですが、ライオンがシマウマを襲って食べるというような、弱肉強食の世界はとても残酷です。自分も当たり前のように動物の肉を食べていることを疑問に思い、同じ命を奪ってまで自分に生きる価値があるのだろうかと思いました。私は自然も好きで、学生時代は登山部に入っていくつかの山に登りましたが、開発が行われていたり、人工林に植え替えられたりして、豊かな自然の森が失われていく光景に心が痛みました。また、公害と呼ばれる河川の汚染や、高化学スモッグ、さらにオゾン層の破壊という問題も起こり、地 柱が痛めつけられているようで悲しかったのです。また、神様は戦争や病気や災害や弱肉強食の世界を作ったのに、それによって苦しんだり、死んだりしていく人や動物たちを助けてくださらないのだろうか。なぜ人間を憎み合ったり、争い合ったりするようにお作りになったのだろうか。人間は何のために生まれ、死んだらどこに行くのだろうか。この世界には善も悪もある。罪も病も死もある。私は神様がお作りになった世界や人間のことをこのように考えていたのです。なぜ私がこのようなことを悩んでいたのかというと、その頃の私はこの目に見える現象の世界だけが本当にあると思っていたからです。しかし、生命の実相を読み進んでいくうちに、神様が創造された世界には悪はない、罪も病も死もない、ただ善のみの実相の世界がある。それが本当の世界であるという真理を知り、それまで私が考えていた神観、世界観、人間観、人生観が大きく変わってしまったのでした。それから3年くらい経った頃、実家の父が他界し、その3日後には主人が重核腫瘍という病気で亡くなりました。主人は私の父のお葬式に参列した次の日に、自宅で倒れてそのまま行ってしまいました。二人で生活しておりましたので、主人を死なせてしまったのは自分のせいだと思い、自分を責める気持ちから苦しくて悲しくて毎日毎日泣いていました。聖長の家の教えに触れて、人間の命は神様の命であって永遠に生き通しだという真理を学んでいましたが、現実を受け入れることができず、実家に帰っても泣いてばかりの日々を送っていました。そんな時、主人が買ってきてくれた聖長の家の本に書かれていた錬成会のことを思い出し、行ってみようと思ったのです。錬成会とは、合宿して聖長の家の教えを学び実践する集いのことです。錬成会では、人間は神の子、生命は永遠に生き通し、などの真理を分かりやすく教えてもらいました。また錬成会には、堅牢という労働奉仕の時間があるのですが、堅牢の時は、この胸の中の悲しみをどこか遠くへ飛んでいけ、というような思いで、ありがとうございます、ありがとうございますと、感謝の言葉を大きな声でたくさん唱えました。また聖長の家では、笑いの練習といい、文字通り笑う練習をする時間があります。それは人は楽しい時にも笑いますが、笑うと楽しくなるという法則を応用したものです。その時も最初は全然笑えませんでしたが、一生懸命に笑いました。そのような錬成会の行事を受けている時にも、やはり悲しくなってお手洗いの中で泣くこともありましたが、ふと顔を上げると、備え付けの鏡に、笑え、笑えと書いてありましたので、とにかく笑うことを心がけました。また、その時の錬成会中に、谷口聖長、前聖長の家総裁が指導する時間があり、前総裁にこれからどのように考えて生きていったらよいのかを直接質問させていただくことができました。前総裁は、過去にとらわれずに前進していくことの大切さや、夫の死を通して神様の世界が分かったことに感謝することなどを教えてくださり、心から救われた思いがしました。亡くなった主人が聖長の家に出会い、その素晴らしい教えに私を導いた後、使命を果たし終わったかのように霊界へ旅立った主人に、今も心から感謝しています。その後、私は錬成会を受けた長崎県西海市の聖長の家総本山に勤務するようになり、現在は神輸祈願部で祈願を申し込まれた方々のためにお祈りをする仕事をさせていただいています。以上が私の体験です。私は聖長の家の教えに触れることによって、 神様が創造された実相の世界を知り、子供の頃からの疑問であった死生観や何のために生まれてきたかなどの答えを見つけることができました。ここで本日のテキスト、成長の家ってどんな教えの159ページから161ページまでを一部省略しながら引用いたします。人間が何のために生まれてきたかといえば、それは我々の本質である神の子あるいは仏と言われている特性を表現するためです。我々は神の子の実相、仏の実相を初めから持っているけれど、それを表現するためには場所と時間、つまり現象世界が必要です。この表現には一定の時間が必要だし、表現の場としての空間、三次元の縦、横、厚みのある世界が必要なわけです。そこに肉体という道具を置いて、時間の流れの中でいろいろな表現を工夫しながら実相を表していく。これが人生の意義です。人生は表現芸術と同じように、時間と空間を必要とする表現の過程、プロセスなんです。ですから、人間は何のために生まれてきたかといえば、実相を表現するためであると言えます。引用を終わります。私たちは皆素晴らしい神の子です。神様のあらゆる良きもの、美しきもの、豊かなるものをすでに与えられています。その素晴らしさをこの現象世界で表現するために生まれてきたのです。これからが皆様にとって素晴らしい日々でありますようにお祈りいたしまして、今日のお話を終わらせていただきます。